ローマ数字に刑事録10章1節から7節にはキリストが来て地を所有するという明確なビジョンがあります。刑事録10章1節、また私はもう一人の力強い御使いが雲に包まれて天から下ってくるのを見た。彼の頭の上には虹があり、彼の顔は太陽のようであり、彼の足は火の柱のようであった。彼の手には小さな開かれた巻物があった。彼は右足を海の上に、左足を陸の上に置いた。そして獅子が吠えるように大声で叫んだ。彼が叫んだ時、7つの雷がそれぞれの声を発した。7つの雷が語った時、私は書き記そうとした。すると天からの声がこういうのを聞いた。7つの雷が語ったことを封じなさい。それらを書き記してはならない。私が見た海と陸の上に立っている御使いは、右手を手に上げ、永遠にわたって生きておられる方、天とその中のもの、地とその中のもの、海とその中のものを創造された方によって誓った。もはや、遅れることはない。しかし、第七の御使いが声を発する日、彼がラッパを吹こうとしているときに、神の奥義は完成される。神は彼の奴隷たちである預言者たちに、福音を述べ伝えた通りである。4章3節。座している方は、壁翼や赤目のようであり、また、御座の周囲には、緑玉のように見える虹があった。A、この章において、キリストはもう一人の力強い御使いであり、それは7章2節、8章3節、18章1節のもう一人の御使いと同じようにです。
B、ヨハネはもう一人の御使いが天から下ってくるのを見ました。1、キリストは今や天から下ってきつつあります。2、このビジョンはキリストが依然として地に来る途上であることを暗示しています。C、キリストは雲に包まれています。1、まだ彼は14章14節、マタイ24章30節、26章64節のように雲の上に、雲に乗っているのではありません。2、雲の上にいることは公に来ることであり、雲に包まれていることは密かに来ることです。3、キリストは公にではなく密かに来つつあります。ついには啓示録1章7節とマタイ24章30節に述べられているように、キリストは地のすべての部族によって見られます。4、啓示録10章の時でさえキリストが来ることは依然として密かなものです。5、彼は14章まで雲に包まれています。14章の時、彼は雲の上に座し、そして彼の来ることは公になります。6、このことによって私たちが見ることができるのは、キリストが大患難の前に来るという一般的な教えが不正確であるということです。 D、彼の頭の上には虹があり。1、ここの虹が示していることは、キリストが地を裁くとき、来て地を所有するとき、地に関して神がノアと結んだ契約をキリストが守るということです。2、それはまたキリストがその周囲に虹のある御座に座している神に従って裁きを執行する方であることを示しています。3、啓示録は神が地とすべての住民を裁くことを啓示しています。4、神の御座の周囲の虹が表彰していることは、神が契約をするとき、真実な神であって、地に対する裁きを執行するときに、彼の契約を守るということです。5、彼は再び洪水をもって人類を裁くことをせず、またすべての人類を滅ぼすこともせず、人類の一部分を保って彼の栄光のために新しい地の諸国民とならせます。 E、 彼の顔は太陽のようであり、彼の足は火の柱のようであった。 1. キリストは地上の民に公に来るのが間近な時、太陽のようになるのであって、明けの明星のようになるのではありません。明けの明星は夜明け前の最も暗い時に主を愛し、彼を待ち望む者たちに現れます。2. 一節の日は神の聖を表彰します。神の聖に従ってキリストは彼の裁きを地に執行します。F. 彼は右足を海の上に、左足を陸の上に置いた。1. キリストが足を海の上と陸の上に置くことは、それらを踏むことです。それらを踏むことは、それらを所有することです。2. これはキリストが下ってきて、地を所有しようとしていることを示しています。3. 彼だけが神のエコノミーの巻物を開くのにふさわしく、彼だけが地を所有する資格があります。G. 彼は獅子が吠えるように大声で叫んだ。1. 獅子の吠えることが王の激怒に例えられています。2. これはキリストが地の王として激怒を引き起こすことを示しています。